チャンス相変わらずチャンスしか知らないでも歌う大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぼちらぼちらぼちらやっていこうと思いますけれども、いやーもう本当にあれですよ、泣いても笑っても明日ですよっていうか、これが更新されてる頃にはもしかしたら終わってるかもよ。ね、第8回目の最強最後のドロータ工業、今のところまだ日曜日の夜ですから、明日土平日にやらせていただくことになっております。まあ、苦労しました、いろいろと。いろいろと苦労しましたが、まあ、内容は確実に大丈夫なのは分かってるんですよ。完璧に楽しいライブ、面白いものになるというのはもう重々わかっているんですけど、その面白いものが次に、ライブとして次につながる。まあこれもまあまあ安心してるんですが、やっぱ金銭だよね。うん、まあ、赤字覚悟で今回のライブを進めてきましたけど、まあ、できれば赤字にならない方がいいので、トントンになれば、トントンまでいければ、僕的には、もう、美味しいと言ってもいいですね。うん。まあ、明日なんとかですね、まあ、月曜日、土平日なんですけど、まあ、100人来れば、大丈夫。稲葉の沖。ね。100人を超えたらなんとかトントンかな、儲け出ないです、それでもね。うん。100人平日に本当に来てくれるのか、正直、不安です。不安です。不安です。ひろしです。まあでもこのね、チャンスだと思うんです、今回のことって。まあ自分で切り開いてね、まあいろんな現場を通いながら、まあ、顔見知りになってライブに出てもらうという形をずっと取ってきてるわけですけれども、まあ基本的にドロータ工業というものっていうのは、最強最後のドロータ工場という番組がありましてね、ショールームの番組で毎月1回やってるんですけども、正直見てる人はそんなに多くない。そんなに多くないですし、まあ支持されてもないし、まだまだイベントの知名度もね、関西の中でも高くないです。だけれども、その中でチャンスをものにするには、チャレンジするしかないわけですよ。もう、こじんまりとやる分には、まあ、そうですね。もうちょい儲かる手立てもあると思うんですよ。うん。まあ、実際毎回毎回黒字ってわけじゃないけど、まあ、黒字になることも最近増えてきたし、今まで通りの箱で、今まで通りの人たちに出てもらえば、まあなんとなくお客さんが入ることが分かってきたので、だけどですね、やっぱりチャレンジして、やっていかないといけないと。で、まあ基本的にドロータ工業っていうのは、まあ大魔王のわがままで、大魔王が出てほしいと思っている人に出てもらう工業なので、うん、なんかいろんなことをしながら、当然他のね、仲間たちの意見も聞きながらではありますけど、僕が出てほしい人にいかに出てもらえるか、そして気持ちよくライブやって気持ちよく帰ってもらえるかっていうのが、まあ最大のテーマなんですね。で、その最大のテーマの上に、ちょっとでも儲かったら最高。だけれども、まあなかなかそうもいかないという部分もあるのが、まあ、工業注文じゃないでしょうか。だけど、チャレンジをやめてしまったら、まあ、チャンスは巡ってこないんだろうと思うんですよ。とりあえず、まずはチャレンジするところからスタートしているので、まあ、僕の番組すべてですけどね、まあ、支出ばっかりでほとんど儲けがないのは、まあ、もちろんのことなんですけれども、ラジオも含めて。イベントなんてほとんどお客さん来ないですけれどもね。だけど、そこのチャレンジさえしてれば、この先、もしかしたら、何かのご縁で、また大きいところに、一段登れるかもしれないなと思いながらやっております。 まあ、とりあえず蓋を開けてみないと分かりませんし、その辺の結果の話はまた来週であるとか、その次の週かな、ドロータ工場も生配信しますので、その辺の話もさせていただこうかなと思っております。まあ、来てって言っても、これが配信される時にまだやってないかどうかが分かんないんで、どうしようもないんですけど、できれば来てほしいなと思ってます。もう最高のライブになることは受け合いです。はい、ということでね、まあチャンス、チャレンジ、そうだな、まあこのライブ以外のこともなんかあるかしら、話すことわかんないけど、まあチャンスをつかむためにいかにチャレンジできるか、そんな話をしていこうと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。昼間から始まってるライブなので、もうライブに間に合うのはもう目がないんですよ。分かってたんです、それは。で、職場を出て、到着したらもう物販が始まってる時間だと。でね、まあこんなこと言っちゃダメなんですけれども、受付に誰もいなければ入れるなと思ってたんですが、しっかり受付に人がいらっしゃったので、しっかり物販のためだけに4000円払って入りました。まあ当然のことなんですけど、当たり前のことなんですが、もうライブ終わってますけど大丈夫ですかって言われて、いや、大丈夫ですと。特典会のためだけに来てるんで終わってるのは分かってますので問題ありませんということでね、一応2万円下ろしていきましてね、2万円全部使ってまいりました。まあ4000も含む入場料の4000も含むですけれども、今日はですね、未来スカート小島まりなちゃん、ドロシーリトルハッピー高橋まりちゃん、そして寺島優さんというですね、まあソロ3人で、スリーマンライブということだったんですけれども、まあそれぞれ皆さんもともとグループがあって、まあ、未来スカート小島まりなさんと、ドロシルリトルハッピー高橋まりさんはまだ一応グループを名乗ってらっしゃいますが、まあソロですよね。寺島由布さんはもともとビスというグループにいたんですけど、抜けられてソロをもう5、6年やられてると。で、そのスリーマンで、まあ、小島さんとか高橋さんはね、最近もちょこちょこ会ってますけど、寺島さんに会うのがすごく久しぶりで、まあ向こうは僕のことは当然知らないんですけれども、まあちょっとチェキを取って帰ってまいりました。まあチェキ取ったり、チェキ取ったり、チェキ取ったり、帽子を買ったりして、まあ満足です。2万円すっからかんになりましたけどね。はい、すっからかんになりましたけど、問題ありません。車止めてて、その駐車場代は車の中にある貯金を使ってですね出しました。財布の中はすっからかんです。本当にね、まあでも明日、ちなみにそのユッフィー、寺島ユッフィーさんもそうなのかな、まあ3組とも一緒に多分京都でライブやられるんで、僕もねそっち行きたいんですけど、自分のライブがありますから。ちなみに小島まりなさんには、その日のライブ私も行きたかったって言われ、僕のライブね、僕の主催ライブに行きたかったって言われ、いやそんなこと言ってもかぶせてきたあなたじゃないですかという話なんですけどね、まあ生誕祭とかいろいろあったらしくてね、その日やるの私のためにやってくれないのとか言われてね、残念ながらうちはもう相当前から決まってるのでしょうがないなという話になってまして、お互いに見に行きたいライブをやると、いいんですけどね、小島まりなさんが僕の方来てくれて僕がそっち行ってもいいんですけどそうはいかないいいんですけどじゃない、そうはいかない。もういろいろやっぱり、まあオープニングにも軽く言いましたけど、やっぱりチャレンジをしていくべきなのだと。やっぱりチャンスって自分がチャレンジしないでぼーっとしてる時に回ってきたりしないんだなという気がします。やっぱり8回やっていてもう3年ぐらいやってるんですかね。1回目がそこそこ赤字、2回目がまあまあ赤字、 で、3回目からまあトントンかちょっとその上を行く感じになってきているんですね。B コードさんにお世話になるようになってから、そこそこその金銭どれぐらい儲かってるとかね、そんなことは言いませんけど、まあもう本当に大赤字にはならないぐらいには一応なっては来てるんですけど、なんでしょうね。まあいろいろやってきて、正直いろんなトラブルというかありますよ、あります。いろいろあります。で、まあ解散してしまったりとか、ちょっといろいろあってもお呼びできないとか、もうあるわけですよ。やっぱり人間関係とかもあるし、まあ向こうの事情、こちらの事情いろいろあるんですが、まあそんなのないようにしたいよねという気持ちもあるけど、そこをいちいちこう細かくかかるずり合ってですね、やってると、やっぱりね、まあいいことないんですよね。うまくいくものもいかない。うまくいかせようと思ったとしても、いかないんですよ、そう簡単には。それやっぱり自分がある程度チャレンジするという方向に向いていないと、できないことっていうのがいっぱいあって、で、そのチャレンジの先のチャンスを、僕は、多分ね、がっつりはまだ掴んでないと思うの。そこまでのチャンスは僕の目の前に現れてないと思うんですよ。だけど明日のライブはチャンスだと思うんだよな。だから自分が企画したことですけれども、その企画が一つ結実して、僕らの、まあ僕自身のこの大魔王という名前であったりとか、皆さん、に、この最強最後のドロタ工場及び工業を覚えてもらうきっかけというか、そういうものになる一歩に今回なるんじゃないかなと思って、そこの部分を頑張っていきたいなと思ってます。チャレンジして、チャンスが目の前にふんわり現れて、このふんわりが大事。ふんわり現れた、そのチャンスをですね、まあ、ベアハッグのようにですね、ギュッと掴めるかどうか。まだぼんやりしてますからね、スルッと抜けていかれる可能性はまだまだありますし。ねえ、このチャンスを掴めたらもしかしたら次はもっと面白いことができるんじゃないかなと。その面白いことをやっていくっていうことの過程っていうのが、僕らみたいな素人が一つやっていくのに、なんか、そんなにその手札、方法があるわけじゃないと思うんですよ。僕、プロじゃないですからね。イベンターとしてのプロではないですから。もっともっと本当はやり方あるけど、僕ら知らないんですね。そのやり方をね。まだまだ知らないでいるので、その方法を知りたいけれども、急ぎすぎないことも気にしてますね。だからチャレンジしてチャンスが舞い込んできてベアハッグするを繰り返しやっていくと、その虚像で抜けていかれるチャンスがですね、実像になるんじゃないかと思って、だんだんとかかんとか頑張っていきたいなと思うんですよね。だからなんかあんまりね、頑張るっていう言葉昔から好きじゃないんですけれども、でも頑張る以外の言葉がなかなか日本語では見つからないんですが、まあ楽しんでいこうっていうことかな。楽しんでいきやーみたいなことですよね、多分ね。だから楽しんでいってるうちに、その実像になるチャンスが現れるんじゃないかと思って、まあでもいろいろと細かいところに声をかけさせていただいて親しくなったりとか、まあいろんな人と連絡も取り合えるようになって、でこの先にまだまだ僕らのやっていけることっていうのがあるんだと思うので、まだやっていきます。8回、まだまだですね。年3回今のところやってますけど、来年あたり本当は4回5回とやりたいなと思ってて、ちょっと考え中です。まだはっきりわかりません。 スケジュールをちょっと今出しているところで、どこに何を入れれるか、どの場所で誰を呼ぶか、まだまだわからないことだらけです、僕自身も。だけど、もう来年に向けて動き出さなきゃいけないと。いつもね、ライブが終わると次のライブって感じなんですけどね、そろそろそのスピードも上げていかなきゃいけないなと思ってます。だから、一つのライブを準備しながら、その次のライブを準備する形にしていかないと、年4回5回っていうのは無理なんだろうなと、そんな風に思っております。はい。今日はもうね、早めに寝たいの。うん、今回はね、夜だけライブなので、昼から稼働したりしないから、集合も遅いし、そんなに急いでいる必要もないんですけど、まあ、やっぱりちょっとゆっくりと寝て準備したいなと思ってますので、今回は早めに切り上げたいと思います。もちろんでも、この後のあのコーナーはやりますよ。何を読むかは、今から考える。大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
カミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は、小川未明先生、赤い姫と黒い王子ですが、今回はしてあと2回だと思います。多分これともう1個で、小川未明先生の作品は終わりになるのではないかと思われます。もう一遍ちょっと調べてはみますけれども。前回も言いましたけど、赤とか青とかね、色のつくタイトルが結構多いことに気づきました。多分青空読み手に入っていないものでもっと作品はあるんだと思うんですけれどもね。そういうのも読んでみたいなという気がいたします。それでは読んでいきます。赤い姫と黒い王子、小川未明。ある国に美しいお姫様がありました。いつも赤い着物を着て黒い髪を長く垂れていましたから、人々は赤い姫君と言っていました。ある時のこと、隣の国からお姫様をお嫁に欲しいと言ってきました。お姫様はその王子をまだご覧にならなかったばかりでなく、その国すらどんな国であるかお知りにならなかったのです。さあ、どうしたものだろうか、とお姫様は大層お考えになりました。それには誰か人をやって、よくその王子の身の上を探ってもらうしかないと考えられましたから、お供の人をその国にやられました。よくお前はあちらに行って人々の噂やまた、どんなご様子の方だか見てきておくれ、と言われました。その者は早速王子の国へ出かけていきました。すると、隣の国から人が今度のご縁談について探りに来たという噂がすぐにその国の人々の口に上りましたから、早速御殿にも聞こえました。どうしてもあの美しい姫を自分の嫁にもらわなければならぬ。と王子は望んでいられる矢先でありますから、様子を探りに来た者を十分にもてなして返されました。やがてその者は立ち返りました。お待ちになっていたお姫様はどんな様子であったかとすぐにお尋ねになりました。それは利口な立派な王子であらせられます。御殿は金銀で飾られていますし、都は広く賑やかで綺麗でございます。と、家来は答えました。 お姫様は嬉しく思われました。しかし、なかなか注意深いお方でありましたから、ただ一人の家来の言ったことだけでは安心をいたされませんでした。他にもう一人家来をやってよく様子を探らせようとお考えになったのです。今度は一つ姿を変えてやろう。それでないと本当のことはわからないかもしれぬ。と思われましたので、お姫様は家来を小敷に仕立ててお使わしになりました。いろいろの古事記が東西南北その国の都をいつも往来していますので、その国の人もこれには気づきませんでした。古事記に姿を変えたお姫様の使いの者は、いろいろな噂を聞くことを得ました。そしてその者は急いで帰りました。お姫様は待っておられたので、その者が帰るとすぐに自分の前にお召しなされて、聞いたことや見たことをすっかり話すようにと言われました。私はつい王子を目の当たりに見られませんでした。しかし、確かに聞いてまいりました。王子は御殿から外に出られますときはいつも黒い馬車に乗っていられます。そしていつも王子は黒の白くハットをかぶり、塩ビ服を着ておいでになられます。そして固めなので黒のメガネをかけておいでになるということです。と申し上げました。お姫様はこれを聞くと前の家来の申したことと大層違っていますのでびっくりなさいました。すぐに縁談を断ってしまおうかとも思われましたが、もしそうしたらきっと王子が復讐しに攻めてくるだろうというような気がして、すぐには決しかねたのであります。優しい心のお姫様は固めであるという王子の身の上をかわいそうにも思われました。そして、お嫁に行って慰めてあげようかとも思われました。毎日のように赤い姫君はぼんやりと遠くの空を眺めて、物思いに沈んでいられました。すると、高い黒のシルクハットをかぶって、黒の塩ビ服を着て、黒塗りの馬車に乗った王子の幻が浮かんで、あちらの地平線を横切るのがありありと見えるのでありました。雨の降る日もこの黒塗りの馬車はかけていきました。風の吹く日も黒のシルクハットをかぶって、塩ビ服を着た王子を乗せたこの馬車の幻は走っていきました。お姫様はもうどうしたら一番いいであろうかと迷っていられました。ああ、こうして幻にうなされるというのも私の運命であろう。とある時は思われました。私さえ我慢をすればそれでいいのだとある時は考えられました。そのうちに王子の方からはたびたび催促があって、その上にたくさんの金銀宝石の類を車に積んでお姫様に送られました。またお姫様は2匹の黒い見事な黒馬を王子に貢ぎ物とせられた。いよいよ赤い姫君と黒い王子とがご結婚をなされるという噂が立ちました。その時、一人のおばあさんの預言者が姫君の前に現れて申し上げたのであります。このおばあさんはこれまでにいろいろなことについて預言をしました。そしてみんなそれが当たったというので、この国の人々から恐れられ、よく知られていました。このご結婚は赤と黒との結婚です。赤が黒に見込まれている。お姫様、あなたは王子に生き血を吸われることとなります。この結婚は不吉でございます。もしご結婚をなされば、この国に疫病が流行します。とおばあさんの預言者は言いました。お姫様はこれを聞いて心配なされました。どうしたらいいだろうかと、それからというものは毎日赤い長い袖を顔に当てては泣いて悲しまれたのであります。王子とお姫様の約束の結婚の日がいよいよ近づいてまいりました。お姫様はどうしたらいいだろうかと、お供の人々にお尋ねになりました。この時黒いシルクハットをかぶって塩ビ服を着た王子を乗せた黒い馬車の幻がありありとお姫様に見えたのであります。お姫様はぞっとなされました。何でも執念深い王子だと言いますから、お姫様は早くこの町から立ち去って、あちらの遠い島へお逃げになった方がよろしゅうございましょう。 あちらの島は気候もよく、いつでも美しい香りの高い花が咲いているということであります。と、お供の者は申しました。お姫様は誰も気のつかないうちにあちらの島へ身を隠すことになさいました。ある日のことを三人の腰元とともに、たくさんの金銀を船に積まれました。そして赤い着物を着たお姫様はその船にお座りになりました。青い海を静かに船は港から離れて沖の方へと漕ぎ出たのです。空は澄んでいました。そして遠く彼方には島の影がほんのりと浮かんでいたのであります。船にはたくさんの金銀が積み込んでありました。その重みでか船は沖へ出てしまってもう陸の方が霞んで見られなくなった自分からだんだんと沈みかけたのでした。どんなに三人の腰元とお姫様は驚かれたでありましょう。やはり王子が私をやらないように引っ張っているのです。とお姫様は嘆かれました。いいえ、お姫様。これはあまり金や銀をたくさん船に積み込んであるからであります。金や銀の重みを去れば、船は軽くなって浮き上がるでありましょう。と、腰元らは言いました。そんならみんな金や銀を海の中に放り込んでおしまいなさい。と、お姫様は腰元たちに命ぜられました。腰元たちは金や銀を手に取って一つずつ海の中へ投げ込みました。陸の方ではこれを知っているわずかの人たちだけが、お姫様の船を見送っていたのですが、この時海の上が光って水の中に沈んでいくまばゆい光を、その人々は眺めました。そして、お姫様の赤い着物に日が映って、海の上を染めるように見えたのです。しかし不思議なことには、船はだんだんと水の中に深く沈んでいきました。腰元たちが手に手を取って投げる金銀の輝きとお姫様の赤い着物とがさながら雲の舞うような夕日に映る光景はやはり陸の人々の目に見られたのです。お姫様の船が海の中に沈んでしまったのだろうかと陸ではみんなが騒ぎ始めました。赤い姫君と黒い王子の結婚の日のことであります。王子は待てども姫君が見えないので腹を立てて、一つには心配をして、幾人かの勇士を従えて、自らシルクハットをかぶり、塩ビ服を着て黒塗りの馬車に乗り、姫から送られた黒馬にそれを引かせて、お姫様の御殿のある城下を指してかけてきたのです。城下の人々は今度のことから何か起こらなければいいがと心配していました。ちょうどその時王子がやって来られるという噂を聞きましたので、みんなは家の中に入って関わり合いにならぬように、戸を固く閉めてしまいました。果たして夜になると家の前をカッポカッポと鳴らして通る蹄の音をみんなは聞きました。その後から続いていくつかの乱れた蹄の音が入り混じって聞こえてきました。みんなは息を潜めて黙ってその音に耳を傾けたのです。すると、蹄の音はだんだんあちらに遠ざかっていきました。しばらくすると今度はあちらからこちらへカッポカッポとなり近づく蹄の音が聞こえました。続いて入り乱れたいくつもの音を聞いたのでありました。あちらにお姫様がいないので、彼らはこちらに来て探すもののように思われました。お姫様は昨夜、海の中に沈んでしまわれたのだもの。いくら探したって見つかるはずがない。と人々は思っていました。また、蹄の音が聞こえました。今度はまたこちらからあちらへ戻っていくのです。姫はどこへ行ったのじゃ?と叫ぶ声が闇の中でしました。やがてその蹄の音が聞こえなくなると、後には夜風の空を渡る音がかすかにしました。しかしこうして蹄の音は夜中、家々の前を幾度も往来したのであります。そして夜明け頃にこの一帯は海の方を指して走っていきました。人々はその夜は眠らずに耳を澄まして、この蹄の音を聞いていました。夜が明けた時にはもうこの一帯はこの城下にはどこにも見えませんでした。前夜のうちに王子の馬車も、 それについてきた牙の勇士らも波の上へとっとと駆け込んで海の中へ入ってしまったものと思われたのであります。夕焼けの下晩方に海の上を電光がし、ゴロゴロと雷が鳴って、ちょうど馬車のかけるように黒雲が行くのが見られます。それを見るとこの町の人々は赤い姫君を慕って黒い王子が追っていかれると今でも言っているのでありました。はい、なんですか。まあまあね、どうなんだろう。結局会ってないですよね、これ。会ったの？会ったって書いてあった？まあでもほぼこう、情報を知らないまま、まあ、お次の人が得てきた情報、もしかも少ない情報を得て、黒い服を着てるよ。黒い服好きの人には悪い人がいるってこと？黒い服着てたから嫌だなと思ったわけですよね。まあこういう時代ですから、その今みたいな自由恋愛でもない、その高貴な方々のそのご結婚とかいろいろあるんだと思うんですけれども、まずはね、もう逃げたりしないでさ、とりあえず向き合ってみればよかったのになとか思ったりするけど、まあこれは物語なので、まあなんで沈んでしまったんでしょうね。船に穴でも開いてたのかな。それかすげえでっかいこうクジラにぶつけられたとか、そういうことかもしれません。助けられなかったんですね、当時はね。自衛隊いないしね。はい、この国に生まれてよかったと思いますというコメントもなく、亡くなられてしまったということで、まあでも王子も姫もそのまま亡くなられたっていうのは、まあ悲しいけど、なんかこう、まぬけですよね。どっちもどっちというか、その婚礼の日が迫っているっていうのも、だって断るつもりだったのに、もう婚礼の日が決まってて、来ねえなって言って迎えに来たらいなかったってことでしょ。約束したのかい？まあ、国としては約束したのか、本人は嫌だったから逃げたのか、この辺難しいなと思います。まあ今ね、自由恋愛だっつっても、僕は全然自由な恋愛できてませんから、何とも評価のしようがないですけれども、まあ自由な恋愛ができる時代に生まれてるだけ、しかも高貴な生まれじゃないだけ、良かったのかもしれないなと思ったりもします。どんなオチだよ。はい、ということで、小川未明先生、多分ラスト来週になると思われます。また楽しみにしてください。大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、講師はこのあたりで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ、モルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ ンドカフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さて、エンディングに向かっております。エンディングに向かって走るあの列車にのですね、まあもちろんね、僕たちのライブに来てほしいけど、これが届けれてるかどうかは僕自身が全く自信がない。明日の昼頃にね家を出るので、それまでに更新できてたら聞いていただけるかもしれませんけれども、大阪ルイードで、ライブをやります。いやでも本当にね、まあ前半のパートで言いましたけど、本当チャレンジしかないと。でチャレンジして小さいものでもいいからチャンスを拾ってくる、小さいチャンスを積み上げて積み上げて大きいものに変えていって実態にしていくっていうね、まあ多分それしかないんだなと思っております。ぼちらぼちらとやっていきますので、皆さんもぜひ、支持していただける方は支持していただきたいなと思います。ということで、一通メールが来ておりますので、それを読んでいこうと思います。久しぶり堺のこうちゃんです、ということでいただきました。昨日は元バニラさん、今ゆきずさんの第1回ワークショップ行ってきました。うん、何のワークショップなのかな。こんなチャンスないと思い出かけました。西長堀のマンションの一室でありました。参加者は初めましての方ばかりでした。もともと風景画を水彩でやっていました。ああ、こうちゃんがやってたってことね。で、バニラさんをモデルにして、あ、そのバニラさんが、モデルになってくれるってこと。モデルさんなのかな？書いたけど人物はやっぱり苦手と。いろいろと教えてもらいましたが、今回は経験者と初心者で分けての講座でした。経験者グループになりましたが、20年ぶりのお絵描きで昔を思い出しましたと。ツイッターをフォローしていてもらったチャンスでしたと。絵か、絵はなかなかね、写真撮影会なんかね、昔、まあまあのヒントで言ってましたけど、最近カメラも触らないですしね。でも結局ね、その、まあ、カメラを触って写真展をやるから得れるチャンスもあるし、こうやってネットラジオで喋っていて、いろいろ宣伝するからもらえるチャンスもあるし、それはいろんなチャンスですよね。ツイッターフォローしてて、あ、面白いイベントがあると。だって全部見てるわけじゃないから、フォローしてる人のすべてのツイートをすべて見てるわけじゃないじゃないですか。見れないです、はっきり言って。僕も1500人、もうちょっとか2000人ぐらいかな、フォローしてますから、もちろんつぶやかない人、つぶやく人いろいろいますけど、その人たちのつぶやき全部見てるわけじゃないから、やっぱり取り逃すんですよね。取り逃す、イベントなんかでも。もうアイドルのイベントなんてもう同時多発的にいっぱいやってますから、今日でもそうですけどね。いっぱいやってますからね、取り逃しちゃうんですよ。でも取り逃すけど、しょうがないじゃん。そのチャンスもさ、その出会えるチャンスっていうのも、を掴む偶然も自分の実力のうちだから、まあそれを活かしてそのワークショップに行けたが良かった、嬉しかったっていうことならば、それはいいことですよね。うん。昔美術部だったんですけどね、全く絵が描けないです。はい。やっぱりね、ずっと絵を描いてる人だけが、絵を描ける人になれるんだと。10年描いてるんだと描けないですよね。うん。なんか、アニメ絵みたいなものを昔ちょこちょこ描いてたりとか、あと、中学生の時とかは油絵やったりとかやってましたけど、でも、そんなに一生懸命もう、しょっちゅう絵を描いてたわけじゃないから、まあ、上達しないまま今に至ると という感じになっております。まあ喋りもこんだけやってる割には上達しませんのでね、どちらこちらとやるしかないのかなと思いますけど、まあお絵描きもきっとそうですね。いろんなことに対してちょっとずつでいいので、チャレンジしていって、新たなチャンスとか新たな目標とか新たなその自分の生き方みたいなものをね、選んでいけるようになれればいいかなと、そんな風に思ってます。まあ、そういえば告知し全然してないけど、もしや質問箱増えてたりしないかな。一応見てみよう。忘れるんですよね、すぐ忘れる。というか今日仕事すごい忙しくて、昨日今日と忙しかったのでね、全然できなかったんですよ、この辺がね。質問箱。はい。最新。質問。増えてるかな、どうだかな。増えてるのか、これは。結構たくさん来てますね。たくさん来てるんだけど、答えたかどうか。あ、ドルオタ工場音中だから、これはあれだ、質問ね。世界三大秀樹といえば、西城秀樹、松井秀樹、そして池田秀樹ですか。聞くだけで稼げる。稼ぐとは言ってない。大爆ラジオチャンネル全裏ナンバーが驚愕し涙しますかという。よくわからないな。野田秀樹でしょうね。世界三大秀樹といえば、やっぱり西城秀樹、松井秀樹。松井秀樹が入らない気がするけどね。野田秀樹でしょう。はい。全員、揃って、秀樹感激ってね、その池田秀樹も言ってくれれば、ちょっとは満足できるかもしれません。はい。ということでね、いろいろ質問溜まってて、で、僕のネットラジオの講師も溜まりに溜まっているので、これも答えてはいるんだけれども、まだ出してないとかあるんですよ。だから、早く出さなきゃね、やっと推しメンラジオを上げれたんですけど、グッタイミュージックと、オタクの隠れ家と、貴族のたしなみが溜まったままなんですよね。はい。早く編集しないといけないなと、そんな風に思っております。はい。とりあえず、来週は、小川未明先生最後の作品でございますが、読んでいきますのでね、みんな楽しみにしていただければなと思います。来週はどんな話題になるか。まあ、今回のライブ8回目のドルオタ工業の、感想というか、こんなんだったよという話もできるかと思いますので、お楽しみに。ということで、大和のお風呂ラジオ、この辺で失礼したいと思います。これがまだ月曜日の午前中とかに上がってて聞けた方は、ぜひぜひ夜は大阪ルイドの方にお越しください。待っております。では、お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。